生き物係の
レディオミーツ。
今週も始まりました、生き物係のレディオミーツ。生き物係の2人が一緒にラジオやっちゃってます。パーソナリティは私、生き物係ボーカル吉岡清恵と、
生き物係ギターリーダー吉岡清恵の専属カメラマン水野良樹です。どうも。
写真撮ってるよね。今これさ、
ね、
始めようとしててさ、ピロコさんとさ、そこらどの服ですか、どこの服ですかとか言ってる時にずっとパシャパシャ撮ってさ、
で
私がとかやって見てたら、
連写しちゃう。
ありがとう。
すみません、いやー、たまんないですね。
たまどんな趣味だった？だから急にね。
そうそう。
でもさ、ちょうどボーカルを撮ることにハマってる。
そう、はい、ちょうどツアー中もあるしさ、
はいはいはいはい、
この番組ももちろんあるし、なんかこう撮ってってね、みんなで面白おかしくできたらいいかなって。
そうだね。もうだってさ、うん、この間打ち上げでさ、やっててさ、ビール持ってる時にリーダーがさ、何撮ってんのみたいな写真、よかったよね。
あ、それお気に入りでしたね。
お気に入ってんの、これ。
あれお気に入りでした、
ね、友達とかにも送りつけてます。これリーダー撮ってくれたよって。
いい感じでございます。
はい、行きましょう。メール、メッセージ届いています、
はい、
ラジオネーム群馬県のどさんこさん男子、うん、ありがとうどさんこさん、うん、歌えるレディオの時から聞いています、うん、群馬県のどさんこと申します。初めてメールします。ありがとう。ゴールデンウィークは北海道釧路市に帰省しました。
あ、釧路の方なんですね。
地元の FM 釧路さんに毎日生き物係ミーツ2の曲を流していただきました、うんうん、中でも友成空さんを番組のパーソナリティの方が初めて知ったらしく、過去自分もですが、うん、笑、素敵な曲に素晴らしい歌声、
ね、
と絶賛でしたよ。釧路市はちょうど桜の開花日だったんで、うん、ドンピシャの曲でした。と、友成空さんは花は桜君を美し、歌っていただいて、はい、どうしたんでしょう。
友成空さんの花は桜君を美し、めちゃくちゃ素晴らしいし、
素敵。
友成さんの楽曲もう本当に素晴らしい
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
さらに言うと、すごいいい子、もうね、
骨抜きよっちゃんじゃん。
そうなの。この間も言ったよね、
うん、
あんまりないんですけど、
うん、
一緒にご飯行かせていただきまして、
うんうんうん、
これもう2回目ですよ。これもうだから、うん、そうよっぽど嬉しかったんだろうね、これ、
うんうん、
こうおじさんを喜ばし、
いや、そんな人じゃない。
そんな人じゃない、ね、
おじさんを喜ばせようとしてるわけではなくて、素で、
すごい、
あのさ、私は楽屋の、あのイベントの時に見に来てくださって、楽屋でお会いしたんですけど、
はいはいはい、
すごくなんか丁寧な方で、なんか育ちがいいんだろうなって私も思っちゃった。素敵な方で、なんかすごく丁寧に言葉一つ一つを紡いでくれて、あの情景をね、シンプルに歌ってくれてるからこそ、なんかこう情景が思い浮かぶみたいな感じがしました。いい、ね、ありがとう。友成さんもぜひこのレディオミーツ来てほしいですね。
嬉しいですね。
ぜひぜひ
来てほしいですね。
ぜひ。
さあ、毎月一つのテーマを決めて、毎週一曲一曲を二人で深掘りするこの番組、うん、今まで出会ってきた楽曲アーティストにリスペクトを込めながら二人でトークをしていきます、
うん、
7月のテーマは何でしたっけ。
旅。
はい、私たち生き物係絶賛、まあ、全国アンギャー47都道府県ツアーをやってますので、旅中でございますけれども、うん、今日は旅をテーマに選んでいきたいと思います、
はい、
まずは1曲、うん、ちょっと僕らがこれから始める旅の曲でもあるかなと思いますね。それでは新曲を聴いていただこうと思います。
生き物係でさよならララ。
きっとあなたは何も言わないままで、夏の風のようにどこかへ行くのね。誰かを好きになった世界にさよなら伝えて、私はきらめく見上げてごらんよ、涙が溢れて初めて選んだ言葉があるなら、震えることも美しく見えるのだから大丈夫、醜さも私 忘れないでいて、ありがとうの声も思い出にしないで、ずっとそばに置いて、生きるすべては傷つけること、そうだね、誰もが優しさの余韻、何度も笑ってやるせない朝も、じみれた気持ちを
生き物係のレディオミーツ、生き物係ボーカル吉岡清恵です。
ギタリーの水野良樹です。さあ今月のテーマは旅ということで、1週目は大野裕二さんのギフト、矢野明子さんの中央線をそれぞれ選びました、2週目は私水野が、まあ、ちょっと自分が書いていくって恐縮なんですけど、広場の南極に咲く花へ、そして、吉岡がエドシーランのゴールウェイガール、2曲選んでまいりましたけれども、今週も旅にまつわる曲を選んでいきたいと思います、まずはじゃあ私水野から選びたいと思います。旅にまつわる曲はこちら、原由子さんで花咲く旅路。1991年6月リリース、3枚目のオリジナルアルバムマザーに収録された楽曲だそうです。シングルカットはされていないが、僕もそういう印象でした。 CM に、CM ソングとして出てきてるのを多分子供の頃見てたんだろうね。それがすごく印象に残ってて、
本当だ、
なんかこの
刻み込まれてますね、体に、ね、
であるよね、
はい、
すごい覚えてるなっていう。でこれはもう知識として知らなかったんですけど、1991年の NHK 紅白歌合戦に原さんがソロとして出演されて、この曲を歌唱されたと、で、まあ、サザンオールスターズのね、原坊こと原さんは、はい、まあ、レジェンドの一人ではありますけれども、やっぱこの声の何とも言えない愛らしさ、魅力、
誰にも真似できないね。
できないよね。でもう歌い出した瞬間に、もう
原さんの声だってなるよね。
すごいよね。
なんだろう、あの癒し効果というか心のマッサージ効果が半端ないですね。
続いて私が選んだ曲の発表をします。私吉岡清恵が選んだ旅にまつわる曲は、ジュディ&マリーハローオレンジサンシャイン。来ちゃいました、吉岡来ちゃいました。どうも、
本性、
吉岡です。
本性を表した
私の原点。これだから、めちゃめちゃイケてるっていう番組があったじゃないですか、まあめちゃイケてみんな見てるじゃないですか、はいはいはい、私たちの時代、岡村さんので
、
でもね、これがねエンディングテーマだったんだって。
あ、そうなんだ。
それはねびっくり。ほんで私、このユキ様の歌声に、まあ真似したい、憧れてやってみたい、はい、まあ到底あれなんですけども、で私中2の時に違うクラスの友達が急に話しかけてきて、あれ同じクラスだったかな、 S ちゃん、ねえねえ私さ
なんかその子はなんか歌手志望の子だったんだよね。で卒業文集にも私は歌手になりますみたいな風に書いちゃう子で、
歌上手なこと？
あんまり歌は聞いたことなかったんだけど、で学年でもそんなこと文集に書くなんてっていう、こうなんか張り切り屋の人がなんかキーコキーコって来て、ボイトレさ一緒に行こうって急に言われて、私抜擢されて、って言ってる間にヤマハだったかなのボイトレに中2の時初めて
教室に行ったんだ、
教室にその子に誘われて行った時の課題曲がこのハローオレンジサンシャインでした。
でもさ、それがなかったら生き物がいないかもね。っていうのは、清江を誘おうってなった時さ、あの最初に出会いがね、これまたややこしいんやろ、
生き物に私を誘おうってなった
時、生き物係の前にさ、椎名林檎さんがデビューしたばっかりで、椎名林檎バンドやろう、で椎名林檎さんを歌ってくれる女性ボーカルが、男連中の仲間たちはいないから誰かいないかなって、吉岡君の妹さんが歌うまいらしいの、どんぐらいうまいと、ボイトレを受けてるらしいよって
聞いたの。やば
ー。で、海老名厚木のボイトレっていうのはもうほぼ芸能人だね。ボイトレなんだそれみたいな。じゃあそれはすごいうまい子じゃないって、ボイトレに通って、
あ、それ結構ポイントだったんだ。
だって分かんないじゃん。
そうだ、ね、
聞いてないから、その吉岡君の妹さんはボイトレに通ってる、
中2でポップスのボイトレに通ってました。
もうこれもうほぼ芸能人、
まあ、合唱部もう部長やってらしてもらってましたけど、で、あれだったの、これを初めて歌った時に、サビ
ね、
もうユキさんはなんか伸び伸び歌っていい曲だな、ユキさんかっこいい、かわいい、これ歌ってみてください、サビとか息ができないから
難しいんだ、
これが本当に歌ってみて、
すごい、
これ私ユキさんがいとも簡単にやってるから、清江もやっちゃおうなんつって、ユキさんになっちゃおうなんて言って、やったら呼吸困難、
おい
ヤマハの練習ステージで、
面白いね、
でもう、プロって
そこで思ったんだね、
膝を早くもついて、っていうのがこの曲のサビの、こんな声量でこんな楽しく何の苦もなくっつって、ね、この曲と Shapes of Love っていう ELT さんの曲を最初にやってて、やっぱ ELT さんの声もユキさんの声も全部真似したくて、だから発表会でそのボイトレの先生に言われた一言が、あなたのは自分の歌じゃない、モノマネよって言われたんです。でまた衝撃受けるんですよ、先生厳しいと思って、
面白いね
っていうのがありましたね、中学時代。
いやそんないいエピソード聞いた後にじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽい、
勝った、やった。これ忘れちゃいけないけど、オレンジをかじって旅に出ましょう、だから選んだんだからね、ただ喋りたくて曲かけたくて、っていうのもありますけど、やった、やっと久しぶりにかけれるな。ジュディ&マリーでハローオレンジサンシャイン、1 2 1 2 3。
旅に出ましょう、長い休み
お送りした曲はジュディ&マリーでハローオレンジサンシャインでした。生き物係のレディオミーツ。さてここからのコーナーです。最近何聞いてる？
学生時代とかバンドを組み立ての頃みたいにですね、あれ聞いた？みたいなトークを2人で展開しようということで始まったこのコーナーでございますけれども、今回はやっぱあれかな、私たちが最近すごい聴いてるって言えばやっぱあの曲なんじゃない
の。聴いてるっていうか、なんか歌いたいっていうかね。
何ですか清江さん、何ですか？
生き物係さよならララ。
やっぱそうだな。なんだこれ、アニメのテーマソングなのかな。
これね
テーマソングだよね。これ
いいですね。これジュースを飲みながら聞いても、うん、夜12時ぐらいからあのお酒飲みながら聞いてもいいと思うんですよね。
どの時間帯にも合うよね。7月5日放送スタートテレビアニメさよならララの主題歌です。
なんかさ、これタイトル決めるのスパッと決めてたよね。
決めてた。
このアニメがあって世界観があって曲作ってて、うん、でもすごいスパッと決めてたよね。なんか珍しくない？いや、
あのさ、これ、まあ、最初から説明すると、うん、あのちょっと改めて真面目に説明しますと、はい、キネマシトラスの15周年記念作品なんです、このアニメを作っているチームのね、うん、であの完全な要は原作の小説があったりとかその連載漫画があったりとかじゃなくてオリジナルアニメを作られるっていうところで我々に声かけてくださったんですけど、まずさ、そのオリジナルアニメっていうことが結構今少ないらしいのね。そういうのでそういうこう新しいことを始めようとしてるところでもっと若いアーティストの皆さんとか選んでもいいはずなのに、生き物係って言ったところにまずちょっと興味が湧くじゃない。でさよならララっていうタイトルですっていうのが最初来て、なんかすっごい惹かれたのよ。新しいアニメで、さよならっていう言葉が入ってて、なんかリンクするものを持ってるんじゃないかなと思って、じゃあやらせていただければっていうのを最初なんかスタッフに言ったの覚えてて、さよならララっていう言葉に惹かれてスタートした旅だから、
なるほど、
やっぱ曲を作った時にもうさよならララだなって、なんかすごいすんなり。どうですか今回の曲歌ってみて。
いや私あのこのテーマなんですけど、実はリーダーにも隠してたんですけど、私お姫様の中でも人魚姫が好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
あのずっと隠してたんですけどね、生き物係に。
そこ隠す必要
は？結構、まあ、もちろん、シンデレラとか、白雪姫とかも好きなんですけど、昔から家にその人魚姫の話があって、人魚姫のことがすごい応援してて、私ずっと、すごい好きです。まずそこから始まってる。
ずっと切なさみたいなものが、
めっちゃ切ない。
そう、綺麗な世界観の中で、でもなんかその後ろ側にこうちょっと切なさ悲しさみたいのがずっと漂い続けてるのが、生き物係からするとなんか一番近い世界観っていうかさ、あの表面上は吉岡のあの明るい声だったり、歌ってる内容もさ、すごくよくまっすぐなんて言ってもらえますけど、明るい内容だけどどっかでその通底してる悲しさみたいのが終わってしまうとか、
あるよね。あるその、私だってこんな元気にさ、やってますけど、それはいろいろあるわけでっていうのがあってさ、なんか結末とかずっと悔しくて、まあこのアニメではどうなるんだろうですけど、だから嬉しいですよね、まずそのテーマでできるのと、ね、あと手書きでアニメをこう書かれてるっていうことが今すごくなんか珍しいんですよね。
そうね、
きっとね、
あの手書きっていうか、まあいろんな割とアナログな手法で結構その制作を進めてる部分がたくさんあるみたいで、それが今の時代からすると逆にこう強さを持つみたいな瞬間もあったり、まああと作り手からするとすごいシンパシーを感じるところはあるのかもね。
あと歌詞もですね、ちょっとなんか今までだったらもっと割り切れる思いをこう書いてくれてた気がするんですけど、悩んでるけど受け止めてるし、なんか悲しいけどこう主人公の器も広いしみたいな、大人っぽさも感じるけどピュアさも感じるしみたいな、奥深い感じがするんだよね私。
でもね、だから最近の曲で言うと誰かとか会いたいとか、ちょっとなんか自分がずっと向き合ってるテーマ的なものが多分そこに通じてあるんだけど、その延長線上にさよなららもあって、でもその前の2曲より明るく書けたなっていう感じがするんだよね。なんかちょっとたどり着けた感じはさよならをしてて、
この歌詞さ、この明るさで震えることも美しく見えるのだから大丈夫、醜さも私
ね、 ね、徐々に、まあ、この番組でもこの曲を何回かかけていくようになると思いますんで、うんうん、今後ぜひですねちょっとゆっくり楽しみにしていただければなというふうに思っております。
ぜひ。
さあ、じゃあ1曲ここでもう1曲紹介したいんですけど、これ人魚つながりでした、うん、あの僕が大好きなアーティストである吉澤佳代子さんの曲、これね俺ライブで一緒に演奏したことあった。
そうなんだ、
すごかったよ。だから吉澤さんもなんかあの物語性があるっていうとさ言い方乱暴だけど、うん、すごいこの一編の小説を読んだかのような楽曲がたくさんあって、うん、特にこの曲はすごくそれが出てるなぁなって思います、うん、じゃあ僕の方から曲紹介していいですかね。聞いてください、吉澤佳代子で人魚。
レディオミーツ。
生き物係のレディオミーツ、今週はいかがでしたか。旅というテーマでねお送りしてますけどね、
なあ人生の旅がね続いていきますから、
いきますから。
さ あ、 番組ではメッセージ大募集しております。タイムマシンなんていらない、8月の選曲テーマも決まってるんですね、つい鼻歌しちゃう曲というので選んでいきたいと思います。普通のお便りも OK です。番組ホームページからお送りください、ポッドキャストもね、はい、あるんですね。
ポッドキャストでは泣く泣くカットしたトークも聞けるかもしれません、
本当カットしたものばっかじゃないか
結構熱くなってね、
どう考えても喋りすぎだ
ろ、喋りすぎだからね、ぜひ皆さんチェックしてください。ぜひチェックよろしくお願いします。最後に生き物係からお知らせです。
47都道府県すべてを回っております生き物係の皆さん、今日は2026-2027超全国アンギャー開催中でございます、はい、そして、オリジナルテレビアニメさよならララ、さよならララのオープニングテーマ、生き物係の新曲さよならララ聞いてほしい、結構なんか自分にとっては、いい分岐点になるような楽曲だったんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ぜひ聞いてください。
この他ですね、生き物界の最新情報はオフィシャルサイトをぜひご覧ください。
それではまた来週、ここまでのお相手はボーカル吉岡清江と
ギター水野式でした。
バイバイ、
バイバイ。
守りたい消えゆく生き物たち開催。今年改訂された島根レッドデータブックをもとに、島根の水辺に暮らす希少な生き物たちとその現状を紹介します。さあこの夏は宍道湖自然館ゴビウスへ。
タイヤ交換をお考えなら今、イエローハットではタイヤ4本ご購入でパン交渉2本プランが無料。旅先でのもしものパンクも全国690店舗以上でしっかりサポート。キャンペーンは21日火曜まで。詳しくはイエローハットホームページで。
イエローハット。ハロー
チューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
保険料は
例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-007000番、007000番。